瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸市は昨年10月1日熊本県天草市と交流連携協定を結びました。次祖加藤民吉王が江戸末期に磁器の製法技術習得のため訪れた最初の地が天草市であったこと、戦後も陶磁器産業での人の交流や小学校同士の交流も一部あったことなど、深いご縁があったことがきっかけとなり、今年の2月に民吉王が生誕250年を迎えることもあって協定の締結となりました。そこで天草市をもっと知ってもらおうと、今日から毎週土曜日の3回にわたって特別企画番組交流連携都市熊本県天草市のご紹介をお送りします。番組の進行は瀬戸市役所シティプロモーション課加藤千奈さんと天草市役所秘書課古川真理子さん、そして高橋ひろ子でお送りしていきます。どうぞ二人よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
私たちは今瀬戸市のスタジオから放送していますが、目の前のパソコンには現地天草市の古川さんが、古川さんのパソコンには私たちが映っています。今やラジオもオンラインの時代、瀬戸と天草は1000キロと遠く離れてはいますが、お互いの顔を見ながらトークをすることで臨場感あふれる放送ができそうです。さて今回番組を担当してくださいます加藤さん古川さんはともに若いです。実はこの企画のコンセプトが漁師の接点、天草の歴史文化、さらには観光スポットグルメなど2人の若い感性を生かして発信してもらおうというものなんです。さあそれではどんな話が飛び出すんでしょうか。ワクワクしてきますね。さあ加藤さん、まず最初にですね、瀬戸市と天草市の接点からお話しいただけますか。
はい、瀬戸市と天草市との関わりはですね、瀬戸で次祖と称えられる加藤民吉さんですね、この方の活躍なくしては語れません、はい、番組冒頭でご紹介いただいたように、江戸時代に染め付け磁器の技術を瀬戸にもたらしたのが民吉さんです、はい、それまで陶器生産に頼っていた瀬戸では磁器の人気の高まりとともに瀬戸焼の需要が低迷しました。その中で地域の期待を一身に背負った民吉さんが磁器の先進地であった九州に向けて旅立ちました。3年4ヶ月の修行の末に持ち帰った磁器製法によって瀬戸市は陶磁器の町として再生を果たしたという歴史的な背景があります。
まさに民吉さんは中興の祖、瀬戸を救ったヒーローだったわけですね。
そうなんですよ。もしも民吉さんがいなかったら、今のような瀬戸の磁器の発展はなかったんではないでしょうか。
ね、さあところで古川さん、はい、昨年10月に天草市と瀬戸市は交流連携協定を結びました。天草には民吉さんのその足跡が多く残っているというのも伺っています。改めて今回の協定の目的、趣旨、内容について教えてください。
はい、瀬戸市との協定の目的や内容なんですけれども、まずキーワードとしてはやはり焼き物ですよね。はい、加藤さんが先ほどおっしゃったように、天草市と瀬戸市には焼き物の歴史的背景、交流がありました。そして今も天草市と瀬戸市の共通の産業ですよね、焼き物は。でこの焼き物をテーマに交流を行って、両地域のこの産業の継承や発展につなげていこうというものですね。でまた災害時には応援及び救援物資の提供といった相互の応援連携も行っていきます。
そういうことなんですね。
ですね、はい、
でこれからもその交流期待していますね。さて今度は天草市についてもいろいろ伺っていきましょうか。加藤さんから質問お願いします。
はい、私もまだ天草市さんにお邪魔したことがありませんので、もうどんなところなのかなっていうのがすごい興味があります。まずは天草市さんの概要について、九州のどのあたりにあるのかですとか、位置や土地柄なんかについてご紹介をください。
はい、天草市なんですけれども、まず平成の大合併ですね、 で、西8町が合併をしまして平成18年の3月に誕生しました。はい、九州の熊本県の南西部に位置しておりまして、天草上島と下島、あと五所浦島などで構成している諸島、島ですね。
島なんですね。
はい、島なんですよ。はい、九州の本土とは天草五橋って言って5つの橋でつながっています。面積は県下最大の 683.32 平方キロメートルで、人口は、76,683 人で県下3位の人口です。人口密度で言いますと、112人前平方キロメートルといった市でございます。
まず島で、ね、市っていうのがちょっと、ね、びっくりしましたよね。
島なんです、うん。はい、
ちなみに瀬戸市の面積になるんですけれども 111.4 キロ平方メートルですから、はい、天草市の6分の1くらいですね。人口密度でいくと1キロ平方メートルにつき1159人くらいですから、うん、およそ10倍といったサイズ感になりますね。環境も瀬戸とはだいぶ違った様子ですね。
そうですね、ちょっと自虐的にはなるんですけど、もう人口の割に土地がとても広いので広々してますね。
やっぱりじゃあ島からできているっていうふうになると周りの海ですとか、はい、山の自然とかたくさん魅力的なんでしょうね。瀬戸だと山とかはありますけれども、やっぱ海がないのでいいなって思いますね。
うん、そうですね、まあ、島なだけあって天草といえば海っていう感じですね。で、海水浴場ですね、ビーチも市内に12カ所ほどございまして、夏はもう海水浴客にいらっしゃる人もとっても多いです。で、海に落ちる夕日もとっても綺麗ですよ。
なんかあのビーチというとこうあの白い砂浜っていうイメージですか。でも天草のビーチはどんな雰囲気ですか。
白い砂浜のビーチたくさんありますよ。とっても晴れた日にはその白さが映えて綺麗です。
あ、いいですね。
ぜひ行ってみたいです。
あ、ぜひ。
あ、じゃあ続いてなんですけれども、産業についてもお聞かせください。はい、私の個人的なイメージなんですけれども、はい、温暖そうだなっていうところで農業ですとか周りが海ということで漁業なんかが主力かなと思われますが、実際のところはどうですかね。
そうですね、まあ、天草にはやっぱりいろんなものがあるんですけれども、農産物で言いますと柑橘類が盛んですね。デコポンとかポンカン、天草バンカンといった柑橘類がとっても盛んで美味しいです。はい、またやはり天草は海に面していますので水産業も盛んですね。マダイやブリ、タコとかアオサとかですね、そういうのも取れます。はい、で天草の魚はですね新鮮でとっても美味しいですよ。
今パンフレットを、ね、見せてくれましたけども本当にね海の幸が豊富ですよね。やっぱりじゃあ観光客もお魚目当てにっていう人も多いんでしょうね。
多いですよ。あのやっぱ海鮮丼とか求めてくる人とかも多いです ね。
ねまだまだいろいろ伺いたいところなんですが、加藤さん、はい、そろそろお時間が来てしまいました。ちょっと時間足りませんね。
まだまだ聞きたいことがたくさんあります。もっともっと隠れた魅力なんかあるんじゃないですか。
そうですね、天草市の魅力たくさんありますので、ちょっと私も話し足りないです。
ね、ちょっと名残惜しいんですが、この続きは次回、また来週に撮っておきましょうか。瀬戸町ラジオ特別企画番組、交流連携都市天草市のご紹介の1回目は、瀬戸と天草の関わりや天草市の概要などについて紹介しました。お話は瀬戸市役所シティプロモーション課加藤千奈さんと天草市役所秘書課古川真理子さんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は天草に産出する世界的な陶磁器原料天草陶石や磁器産業、キリシタン関連遺産など磁器の歴史や文化などをクローズアップします。どうぞお楽しみに。